皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月13日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は縁と生きがいです。今のようにですね、社会が非常に流動化してきますと、その今までとは違う人たちとたくさん会うことになるんじゃないかなと思うんですね。なんか一つ安定した時代であればですね、まあ子供の時からこうずっと、一つのまあなんていうんでしょうかね、人生の道が見えていて、その中で会う人と縁を結んでいけばこう成功するという感じだったと思うんですが、今はなんか最初から何の道もよく見えないと、いろんな人と付き合わなきゃいけないですからね、いろんな人いますから、やはりその中でこうもみくちゃにされてですね、人間関係に疲れてる人っていうか、まあ本当にこの人がですね、信じられないとか思ってる人も世の中にはたくさんいるんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱこういう乱世になってきますと、ますますそういう人との付き合いっていうのは多岐にわたってきますから、まあその中で本当に自分らしい人生を生きる、生きがいを感じるような生き方ってどうやったらできるんだろう、まあ皆さんも思うんじゃないかなと思うんですよね。やはりまず第一に、その、自分自身のレベルが上がらないと、やっぱりレベルの高い人は付き合えないっていうのが、これが最大のやっぱりポイントですよね。やっぱ変な人とばっかり付き合ってるってことは自分も同じ仲間だってことですね。この厳しい現実はまず自分で受け入れないといけないんですよね。なんか本当にですね、どいつもこいつもひどいやつばっかり自分の周りにいるというのはですね、多分そう思ってる間は相手も多分そう思ってるわけで、自分もやっぱそのひどい仲間の一人であるという現実をですね、明確に認識する必要があるんですね。で、自分が変わるとですね、付き合う相手が変わってくるわけですね。ですから、やはりまず自分自身がよく勉強をして、その良き人たちと付き合えるような人間になるということが何よりも大事ですね。そしてやっぱり生きがいということを考えると、その日々ね、物を食って出して、仕事して寝て、遊んで寝て、その生きてるって行動の中での生きがいということを考えたら、やっぱりそれは究極的には人間が成長するということに行き着くんだと思うんですね。明るく暖かくなって、そして真実を悟りというですね、やっぱりその人間として天国に近づいていくってんでしょうかね、向上していくっていうことが、やっぱり楽に生きる最大の方法でありますし、やっぱりそれ良かいい人生だったなと思える最大の秘訣じゃないかなと思うんですね。やっぱりですから、こう生きがいということを考えたときですね、それはただ単に物とか形を身につけることではなくて、やっぱりそこに人生のですね、やっぱ向上というものを持って生きがいとなすと考えるというところをしっかり押さえておかないと、まあいろんな苦労があった時にですね、やっぱ耐えきれなくなってしまうんじゃないかなと思うんですね。で、往々にしてこの生きがいを悟るためには人は大きな苦労が必要になってくるわけですね。今本当に、今って言いますか、もうこの20年ぐらいずっとそうですけども、その人のそれまでの時代の縁がどんどん壊れてですね、新しい縁を結ばなければならない人が、どんどん増えてきて、で、その新しい縁の中で、まあ、良き方向にも悪き方向にも転がりですね、まあ、七転八倒している人たちが世の中にたくさんいるわけです。世界もそうですよね。例えば、社会主義が崩壊した後のソ連と東欧圏もそうですが、今までと全然違う人たちの縁の中で、今国が動いているわけで、ですから、その中にはね、詐欺師もいるし、あるいは殺し屋もいるしですね、あるいはなんか政治みたいな人もいるし、まあそれまでの閉鎖されたソ連等とは全然違う人たちの世界の中でみんな暮らしていますね。やっぱりこうやってその縁が広がっていくとですね、やっぱりその中で改めて自分のことを考えると思うんですね。やっぱり自分はどうやって生きていくべきなんだろうか、何が正しいことなんだろうか、でこの人たちと付き合ってて最後どうなるんだろうか、そういうことをみんな本気でやっぱ考えていくんだと思うんですね。そういうプロセスがどうしても必要で、ですからやはりこの生きがいを求めていくプロセスにおいては悩みとか困難とかですね、うまくいかないということが当然のように入ってきます。だからその困難とか厳しいということそのものを避けようとするとですね、これはやはりかなり その人生は停滞をしてしまうわけですね。ですからこの人生やはりこう停滞を避けて前に進むためには、やはり困難な時でも自分でこの腹に力が入って前に進む、その力がどうしても必要ですね。これはもう本当に日本でも昔から子供の時からこうそういうものを鍛えるわけですね。勇気を持って行動するとか、あるいはそういうのってのはですね、頭で考えても不安ってなかなか消えないんで、規則正しい生活をしてですね、生きるとかですね、あるいはきちんと信仰を持つとかですね、まあそういうことによって初めてですね、本当の腹からの元気って出てくるわけですね。まあ今高齢化社会になってて、本当に一つはっきり思うのは、ある程度の年齢になった時に、こう信仰を持ってる人の強さっていうのは、やっぱり大きく光ってるんじゃないんでしょうかね。この信仰ってのは別に何教とかいう意味でもなくて、要するに自分の中で、この死んだ後の世界と申しますか、生命の原点っていうものをしっかり見えているっていう、こんな感覚ですよね。こういう人たちっていうのは、やはり強いですよね。この死ぬっていうことそのものを嫌がるっていうわけでもなくて、ですから、やはり、こう、生きてる間、ね、生きてるってことを非常にありがたく噛み締めて、日々努力するっていう姿勢が、ものすごく強いんじゃないんでしょうかね。こう、形あるものに人生をかけていないというのかな。形あるものが人生だと思っていないから、そのなんか行動にしろですね、発想にしろ、すごくやっぱり、有機的で、そして未来志向で、ね、躍動的ですよね。だから、そういうのがないとですね、本当にこの、まあ、ある程度の年いくと、もうとにかく、不平不満たらたらで文句ばっかり言ってですね、でなんかこう、異様にお金や物に執着するという、なんか両極端のこの生き方がですね、生き様がこう見えてきてるような、そんな感じがするんですね。やはりですからそういうのを見てると、やっぱ人間ってこう生きてる間に成長しておかないと、年取ってからなんかすごく大変なことになるんじゃないかな、なんかつくづくとこう思うんですね。やはりこの自分の心の中に安心立命の境地と申しますか、生きがいというものがしっかりと見えてない時の、まあ人の姿というのは、年取った時に本当にこれは、ひどいなぁというような感じが正直言って最近見ててよくするんですよね。で、やはりその縁の中に生きてるわけですから、その縁をどう解釈するかっていうのが一番重要なことですね。これが良縁か悪縁かっていうのは何度も言いますが、自分が良き人にならなければわからないんですよね。だからやはりこういう時代であればあるほどですね、自分自身の教育、自分自身のレベルを上げるっていうことがものすごく大事で、まあそのためには別に私がね、いろいろ言うまでもなく、日々やっぱり行動はよく反省をして、そしてその後悔はしないってことですね。あらゆることは自分の教育のために起きてるわけですから、自分でよく反省をし、そしてその教育的にですね、その自分の過去を振り返り、そしてまあ、未来を想像していくという、そこに行き着くんじゃないんでしょうかね。だから、なんつうのかな。やっぱり、その、いろんな変化があって、良縁も悪縁も交錯する中でですね、人は育つんだと、いうことだけはしっかり覚えておくっていうことと同時に、やっぱり何が真実であるか、何が明るいこと、暖かいことであるかっていうことは、これはやっぱり子供の時からよく身につけていくことが大事だと思うんですね。やっぱりその、天から授かった知恵というのは、やっぱすごいものがあると思いますよ。そのなんかこう理性で効率的に考えてですね、いいとか悪いとか言っててやってると大体こう行き詰まるんですよね。こうなんか理性で物事を判断していくと大体そんな遠くない時に人生って行き詰まるし物事行き詰まってくる。そこを突破する力っていうのはやっぱこうなんか天と通じたものですよね。そのエネルギーが突破する力になるわけで、だからこれはもう本当にその日々生きながらですね、やっぱり自分の中でこの天と言いますか無限の世界を感じるようなことができるようになってないとですね、まあ何をしたらいいのかも正直言ってよくわからない。今みたいにこの理性で判断するとことごとくなんか当てが外れていく時代っていうのは怖くて怖くてですね、もう本当にこうどうしようもなんないっていうか、もう引きこもっちゃうっていうか、なんかそんな風になってくんじゃないんでしょうかね。やっぱこの学問というのはですね、ある一部分をある見方で切り取ったものですから、まあその使い方ってすごく大事なんですよね。学問の活かし方ってのはものすごく大事で、限界と 限界を知ってその生かす場所をちゃんと分けないとかないとですね、ものすごい毒薬になって全部ぶっ壊しちゃうわけですね。まあデリバティブズの問題なんかそうですよね。例えばオプションの理論なんかはですね、最初から問題があるわけですよ。まあご存知の方はご存知だと思いますけども、まず価格の動きが連続でないとですね、あれはオプション理論で破綻するんですよね。微分方程式ですから。ですからその実際の市場のようにですね、こう暴騰暴落で価格が飛ぶことありますよね。しかもそれがかなりの頻度で起きるんですね。それこそその、まあ3シグマの外側、標準偏差の3倍の外側っていうのはなんかそんなですね、ありえないようなことではなくて、実は結構価格って飛ぶわけですよね。まあそういうことを考えたときにですね、オプションなんていうものはですね、そもそも理論的に、いつでも破綻し得る状況で、じゃあその分保険をかけておこうとかって言って、その分積み立てをしておこうかって話もあるんですが、でもそれ積み立てをしておくと今度ですね、競争の過程で、それじゃあその、ね、オプション売れないから安くしようって話になって、そんなもんやめちまえって話になるわけですよね。だからこう、なんかね、ヘリクスの上にこう、ヘリクスを重ねて、なんか物を作ってると、やっぱり最後全然ついつまわなくなっちゃって、で、この間のリーマンショックみたいな、サブプライムキーみたいなことになって最後全部終わっちゃうわけですね。だからやっぱりこういうのを見るとですね、やっぱり人間として成長してなかったんじゃないかなという感じがするんですよ。金融マンもですね、実は人間として全然成長していなくて、最後はなんか儲かれ何でもいいんだよと。もうね、いろいろ言ってんじゃないよ。その儲かるために何するかなんだよ。なんて言いながらですね、インチキ理論でインチキなものを作ってですね、売り飛ばしちゃったと。こんなことじゃないですかね。そういえば先日イギリスのですね、最大手スーパーのテスコというところがですね、あれはなんだ、牛肉入りのですね、ハンバーガーだとか、あるいはなんかミートソースだって歌ってたものがですね、実はその中に馬肉とですね、豚肉が入ってたっつんで、大騒ぎになってるんですよね。まあ、結局なんかね、最後全部そういうね、インチキになっちゃうわけよね。だから本来の生き方だとか、本来の人間のあるべき姿っていうことが後になっちゃって、とりあえず稼ぎましょうだとか、この組織維持しましょうってことが先になると、こう全部このなんか逆になっちゃうわけね。正しいことと、それから間違ってることが。で全部終わりになっちゃうわけですよね。だから私はこう思うんですね。やはりこの人って常にいろんな縁を持っていってね、だから今一つのこの形が終わって全部終わりっていうような形にならないようにね、良き縁がつないでですね、生きていかれるように、やっぱり人間として成長して、まあいろんな素晴らしい人たちとの縁もですね、深めていくといいと思うんですね。私はなんかその、いつもこう、2階建ての家に住んでるような感じがするんですよね。こう1階部分っていうのは、この世の、なんて言いますかね、現実の中の世界ですよね。例えば、あそこでガソリンが150円だった。こっちが148円だ。148円の方が安いかなとかね。それは私でもちゃんと思いますから。ですから、そうやってこの現実の世界をですね、こう見るって話がありますよね。ところがこの2階に行きますとですね、こう歴史を超越するっていうか、時代を超えるっていうか、人を超えるとか、なんかものすごく大きく見える部分ってのがあって、だからやっぱり今の時代なんかみんなこううごめいていろんなことやってんですけども、まあこれが5年先10年先30年先どんな形になってんのかなと、こうなんか毎日毎日あまり変わらない世の中でありながら、世の中っていうのは、もう本当にふと気がつくとすっかり様変わりしてますからね。でしかもその中にはその過去の歴史をですね、ある分繰り返したものも出てくるわけで、だからこう歴史的なものの見方とか、地理的に遠いものがね、今これからどんな風に自分たちのところに降りかかってくるかとか、なんかその2階に上がると見晴らしがいいですよね。なんかそんなものもですね、こう見えるような感じがするんです。だから自分はいつもこう1階と2階を行ったり来たりしながら、ものを見てる感じがしていて、1階部分でこの見て考えるときと2階で見て考えるときでは、やっぱりそのものの見方と、結論もだいぶ違ってくるんですね。まあそんな感じでですね、まあ遠目と近目でこう物を見て普段からこう生きてるんですけども、やはりなんか生きがいっていうことを考えた時に、やはりまあそうやって見るだけじゃなくて何をなそうかって話になってくると思うんですよね。やっぱりこの例えば電気っていうものもですね、電気は使って初めて意味があるわけですよね。だから電池はですね、そこにちゃんとなんか抵抗をつないでですね、 電気のエネルギーをなんか他のね、光だとか運動のエネルギーに変えることによって初めて意味を持つわけじゃないですか。人生も同じなんですよね。やはり心と体があってですね、これなんか上手にこの抵抗をかけて、で、これを使うことによって初めて生きている意味というものが見えてくるんだと思うんですね。だからこう、ね、大事に大事に取っておいて、備蓄用の電池みたいにですね、いつまでも使わないと自然に放電してだんだんですね、電圧を落ちてくるわけですよね。下手すりゃその昔の電池みたいに液漏れして使えなくなっちゃうわけですね。ただ置いとくだけだと。まあ、そんなことを考えると人生というのは、まあ、大なり小なりこう苦労をするためにあるわけでありまして、で、その苦労というものは見方を変えれば人の向上のためにあるわけで、最後はこの大宇宙との一体感、本物の信仰心ですよね。こういうものを持つために、まあ、苦労と言いますか、人生の意味というものはあるんだろうと思うんです。で、それは日々生きてると円の中で全部体現されてくるわけですね。なんかこんないいことがあった、悪いことがあった、こんないい人に会った、こんな悪い人に会った。日々の生活、仕事っていうのはそうやって非常に具体的なものなんですよ。非常に具体的なところで、そういう縁の出会いがあって、で、縁の中で揉まれたりですね、悲しんだり、喜んだり、嬉しんだり、怒ったりして、日々動いてるんですが、まあ、そのプロセス全体をちょっと遠目で見たときに、自分自身がその中でより良き方向に動こうと思って、行動し、発想し、行動したときに、その人の人生は向上するわけですね。だから人生の向上の道というのは、あらゆる段階があって、あらゆるその経路がありますから、これが一つ人生絶対成功の道、これしかないというものがあるわけではないと私は思いますね。どんな人にもですね、その縁と、それ生きがいの見出し方あるわけで。だから問題はやはりその縁をどう考えるかなんですね。やはり自分の頭でですね、合理的に考えて、金の匂いのする縁がいい縁で、金のに出ていく、ね、金が逃げていく縁が悪い縁だと、そういう決めつけちゃうとね、多分うまくいかないですよね。だからとにかくその、損得だけで物事を考えて縁を判断すると、多分それいつまで経っても成功しないわけで、やはりその元の自分自身がよほどレベル上がってこないとですね、気がつかないですね。今までの私のいろんな経験見てもですね、レベルの低い人って、やっぱわからないんですよ。お前レベル低いぞと言われても、そのことがよくわからない。自分とみんな同じような発想をしてるんだろうと信じていて、自分はこんなに考えて利害損得考えてやってんだと、なんで考えらんないんだ。考えらんないやつはおかしいと、あれ確信してるケースが非常に多いんですよね。ですから、レベルの低い人にお前レベル低いぞと言っても、それなかなか分かってもらえませんから、まあやっぱりその自然に縁がだんだん消えていくわけですね。だからやっぱり自分がレベル上がってくると不思議なぐらい縁も変わってきます。で、そういう人たちが救われる瞬間があるとしたら、まあ例えば昔で言えば相場で言えば、相場完全に負けた時ですね。もう張る金のないぐらいまで相場負けるとですね、まあやはり気がつくケースありますね。あと病気した時ですね。大病した時ですね。なんかやっぱりそうやってこれも縁なんですね。めちゃくちゃやってんところ、めちゃくちゃな縁がやってきますから、そのむちゃくちゃな縁に出会った時にですね、まあ、どう判断して行動するかっていうところが、やっぱすごく大事なことになってくるんじゃないんでしょうかね。まあ、そうやって人っていうのは、縁をどんどん結びながらですね、未来を作っていくわけでありまして、ですから、やはりこの生きがいというのは、21世紀において非常に重要なことだと思うんですね。会社であれば、会社の生きがいってあると思うんです。組織の生きがいというものがあるわけで、やっぱどのようにこの世に役に立ってですね、で、その周りが幸せになっていくか、それを常に考えていくっていうことがですね、まあ組織、あるいは会社の生きがい、あるいは国の生きがいというものだと思うんですね。そこをいつも意識していかないとですね、まあこれからの時代、元気よく生きるっていうことは、なかなか難しいと思うんです。なわちもう20世紀のようにですね、有限の、まあ世界の中で、物を作ったり壊したり、そして金をですね、あっち持ってたりこっち持ってたりと、そういうことではですね、人々の幸せ、世の中の運営ってことは達成できない時代だと思うんですね。やっぱりもうそこに大宇宙、命の原点、生命の原点というものをこう一つ入れておかないと、やはり何人たりともですね、やっぱり幸せになれない、まあ、そういう時代がもう来てると思うんですね。ですからこのところはですね、やっぱりその自分自身で、やっぱ相当勉強してもらわないと難しいと思いますね。勉強のヒントはいくらでもあると思うんですね。まあ、いろんな宗教もあるかもしれないし、哲学もあるかもしれないし、まあなんか自分が向上できるための、 その糧というのはたくさんありますね。でもそれも全部縁ですから、その出会えない人、出会える人あるし、みんながいいと言ってても自分にとっては悪いと思うものもありますから、まあこればかりはですね、一概には何とも言えないんです。でもしかし一つ言えることは、だからこそいろいろやってみるってことですね。とにかく是非もなく、まず行動してみると。行動してみて、その中で自分に合うものが見つかって、自分が成長したら、それが自分にとっての本物なんだと。まあとりあえずそう思うしかないんじゃないかと思うんですね。で、あとは反省し、そして直していくってことですね。まあそんなことで、これから人生はですね、縁と生きがいということを大事にして生きることがですね、非常に重要じゃないかなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、縁と生きがいということをお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。